というわけでね、BS のトミトラジオ始まってまいりましたけども、
イエイエイ、
ちょっと調子
調子がいいぜ。
てるてっちゃぎ沖縄代表、
はい、
と兵庫島根代表、
はい、
愛蔵君、
そう、2つの土地を代表してやってきました。よろしくお願いします。
小さいよ、これ。
ちっちゃい、
うん、
まあ、たまには任せてほしいですよね。
まあね、何を、
いや、悪いようにはしないからっていう。
剣を、
剣を、いいことしか言わんよ。
まあそんなんあって、先週の土曜日は白石祭りでしてね。
はい。はい、
そうか、そうだ
った。お願いしますよ、内容の。
いっぱい来た？
いっぱい来た。あの、フェイクドキュメンタリーの教科書、あの、発売記念サイン会&上映会&トークショーということで。で、トークショーの部分は、白石監督と僕と仁成君という人の3人なんで、前は村田ラムさんとかもいましたけども、とりあえずこじんまりとした感じで。まあでも上映会もありますしね。上映会何をやったかって言いますと、あのフェイクドキュメンタリーの教科書って DVD ついてるじゃないですか。あれ見ようと。
みんなで。
うん、みんなで。でもまあ、言うたって、見てる恐れがありますよね。
まあね。
世界征服宣言っていうやつと、それのメイキングなんですけど、皆さん、まあ、あの、ベニズルとか来られるような、白石太田ともなったら、なんか見てる可能性も、買えるやつやから、本でね。
まあ、手に入れりゃ見れるわね。
うん、もう見てから来てるよって、そんなもんって、
うん、
見てから来てるよって。あと、あの、やっぱりサイン会やから、ウェイクドキュメンタリーの教科書も一箱用意してですよ、
うん、
その現地で買ってすぐサインとかできるんですけど、ウェイクドキュメンタリーの教科書を買った人って、
うん、
あの、もう買っちゃってるよっていう人手挙げてって言うと全員手挙げたから。どうしようって。
嬉しい悲鳴ってやつは俗に言う。
みんな見てるね、それはね。じゃあ
で、これ見てますって言ったら、もうみんな見てるってなって、
うん、
じゃあその見てるっていうのを逆手にとって、
うん、
あの、白石監督がオーディオコメンタリーをすると。
ああ、いいですね。
だ、初見の人がいたらあれかなと思ったけど、まあ、見てるって言うんだったら2回目ってことになるから、もう、あの、横でもうずーっと白石監督がちゃちゃ入れするという。
はいはいはい。
ここはああでこうで、ああでこうで、ああでこうで。で、メイキングのメイキングも言う。
う
ん。うん。というような内容になりました。あと、いくつか、あの、短編とか、あの、えのくんが、シネマスコーレっていう映画館の前で、いろいろするという、あの、恋愛物の3分ぐらいの短編映画とかも見ても、それがもうかなり面白くて。
はいはいはい。
やっぱりこういう短編映画の才能あるんちゃうかなと。
うん。
白石監督っちゅうのは。っていう感じでしたね。3分とかの映画とか撮るのが、もうなかなか、そのフェイクドキュメンタリーの教科書読んでもらったらわかるんですけど、ちょっとしたことでも映画になるっていう。iPhone とかで撮影して。
たとえ3分でも。
3分でも。映画として成立してましたね。あの、えのくんがシネマスコーレという映画館って、あの、名駅の近くにあるんですけど、
うん、
で、僕は行ったことないんですけども、白石監督がようイベントやってるんですよ。この間も名古屋制服、名古屋制服宣言とかで、なんか1週間ぐらいやってましたよね。
うん。
そこの向かい側に、韓国グッズみたいなの売ってる、韓流グッズみたいな。
はい。
売ってる店があるらしいんですわ。それがシネマスコーレとなんか関係あるのかな。で、そこで、あの、女の人がなんか、見てると。で、えのくんがやってくるわけですよ。
うん。
で、いきなり女の子の頭、叩くんですよ。
うん。
パーンって。で、なんで名古屋来てまで韓流やねんって。
うん。
うん。で、そこで、あの、 名古屋旅行来たん、誰の金で来たんよみたいなことで、女の子が反論して、
はい。
じゃあ、江野くんが、俺から3000円払ったやろって。
あ、いい、そういうのいい。
それでもう、めちゃめちゃこう、店内で喧嘩になるんですよ。周りのもん、こう、韓流のグッズとか、こう、バーッとかってやりながら、で、店員の人がおろおろしながらね、で、あんたこのなんか韓国の俳優のなんとか、みたいに、かっこええな、みたいなこと。
うん。
だから、俺はな、せやけどな、お前が好きなんじゃ、みたいな。
うん。ごまかした、すごい。
で、どんどんこう引き込まれてて、どうなるっていくんやろ、この二人は、っていうようなこの3分で。こう、いきなり女の子を叩く瞬間、もう短い映画ですから、叩かれた瞬間、こう、ぐっと、おおってなってきますよね、こういうのって。
うん。
やっぱり短編映画って、見せるなーって、思いましたね。それ以外もいくつかなんか、いろいろ短いものを見せてもらったりとかして、楽しくやって。その後はあれですね、僕が持ってきた映像とか。
何持ってきたん今度
は。あれです。不動明王真言ワークショップって。
何それ。
雲水と一緒に不動明王真言をマスターしようっていう。
作ったわけそれを。
はい。雲水さんがずっと不動明王真言を唱える間字幕出し続けるっていうカラオケですよね、うん、一種の。
はい。
で、これでも皆さん唱えてくださいと。で、これで延々言ってて分かったことがあって、
うん。
水さんは32連続言ってるんですよ。
32連続
はい。
お
つまらず。
うん。
もう役者顔負けやなって思いました
ね。役者よ。
いや、滑舌いいなっていうか。
うん、いいよね。
でね、雲水さんが難しい場合は、
うん。
龍源。
うん、龍源言うね。
うん。龍源簡単なんですよ。
あ、なんか龍源略してますよね。相当略してますよね。
二言ぐらいなんですよ。これでとりあえず、龍源は初心者向けで、
うん。
雲水さんはすごい上級者向けやっていうのが分かって、で、その後はオカルトカラオケという。
はいはいはいはい。オカルトカラオケ？
はい。オカルトの名シーンといえば焼肉のシーンですよね。
ああ。
ああ。
じゃあ、ジョーミノと、ホルモンと、うん、てっちゃんと、みたいな、
うん。うんうん、ありますよね。
あれを全部字幕に出して、音消すから、うん、えのくんやってって。うん、で、途中で合いの手で、行きますね、って。
いいね、それ。なんかちょっとラップっぽい感じもするね。
で、あとサムゲタンで。
音ってサムゲタンみたいな。
そうそうそうそうそうそう、そう。
行きますね
ーって。けど、行きますねー。あとサムゲタン。結構これ、曲として難しいな、みたいな。オカルト全編をカラオケにしてくれへんかな。
あ、もう全部音を消して、下に字幕つけて、
デュエット
喋るっていう。
江野くんと白石くんの役でデュエットでできる。
うん。
たまに社長もいて。起きてた。
うん、起きてた。
店からずっと起きてた。全部聞いたよ。殺人とか、大量殺人とか考えてるじゃないですか。
うん。
可能性あるよね。とかって言えるっていうカラオケ。
それをみんなでやったの？
これみんなで今後やってもらいましょうと。不動明王真言は多分全員覚えて帰ってくれたと思いますね。
ああ素晴らしいですね。
そう、64回ぐらい聞かせましたからね。
どん真言宗の人かなんか200万ぐらいもらってもいいんじゃないですかね。
でもこの不動明王真言はどうやってこう映画に取り込まれたのかっていうのを白石監督が教えてくれましたけど。
ああ、いいな。どうやってなんですか？
なんかそういう、やってる、不動明王密教みたいな、やってるよくわからへん、人のところに取材に行って教えてもらったって。
は？
そういう呪術師みたいなのがいるらしい。
あ、本当にいると？
うん、いるいるいるいるいるいる。で、行ったけど、むちゃくちゃうさんくさかったって。
うん。それ暴力人間さ、罰当たり。
話聞いてたら、 どう考えても、あれなんですよ。あの、バチ当たり暴落人間の。
ね、オープニングよね。
そう。
そうなんだ。
そうそうそうそうそうそう。丹下、丹下、うんす、え、じゃ、丹下流水丹下先生みたいなやつ、
うん。
やったようですよ。その元ネタの、元ネタというカルトの元ネタの人っていうのは。なんかあの、過去に、何やったかな、あの、殺人を犯した先祖がいるっていうのを当てるっていう。
ああ、死ぬほど言いがちのパターンですよね。
そう。あのね、その、過去に殺した、
うん。
外国人に恨まれてるみたいな、呪いかけられてるみたいなのがあって、それを当てていきましょうって。あの、フランス人、ドイツ人、アメリカ人とかって言っていくんですよ。
うん。
韓国人って。
うん。
で、中国人と。あ、韓国人が恨んでますねって。
何
だからその、過去にその先祖が殺した人になったら声が高くなる。
うんうんうん。
だから、あの、てっちゃぎさん、あなたの先祖が殺した、あの、どっか外国人が、に取り憑かれてますって。フランス人、ドイツ人、韓国人って。あ、韓国人ですね、みたいな。
え、それ、誰が言うの？
いや、その霊能者が。
霊能者が言う
そう。あ、取り憑いてます、みたいな。
そんな、あって？
そんな感じらしいですよ。なんかそういう裏話聞けて面白かったですね。
さじ加減じゃん、そいつの。
いや、そんなん言う？
だって。
あと、前回のてっちゃぎさんが来た時に、映像で流せなかった玄関バトルの総集編を。
うん。
あの、玄関先で白石監督といえば、玄関先で揉めるじゃないですか。
はい。
あれをずっと編集したやつを見てもらって、まあ、もちろん最初は石井純子からですよ。
はい。
言い方って。
言い方って。
その時にまた貴重な話聞きまして。
はい。
あれはモデルがいるって。
ええー、あれがいる？
あの、昔白石監督が住んでたアパートの上の階に住んでたって。
うん。
うん、言い方みたいなやつが。
言われたと。
あの、なんか、部屋でベースとか弾いてたら、
うん。
上でむちゃくちゃ文句言ってるって一人で。
一人で？
うん。なんでそんなことができんだよみたいな。
怖っ。
で、夜帰ってきても、うん、まだ言ってるって。そういう実話があるみたいですよ。なんかもう、暮らしてたっていう。同じアパートで。そう、言い方みたいな。石井純子的な人が。そういうのがもうモデルになって、ああいう、あの、いいキャラクターが生まれていくんやなっていう。話でしたね。
すごい話ですね。
そうなんですよ。いろいろと貴重な話。で、今回も前回みたいにバイオ、
リ
ボスハイとか、バイオピ、あの、モモサワーとか出してもらったんですけど、前のままじゃ面白くないってことで、
うん、
いろいろ考えたんですよ。
はい。
じゃあ、まずは、バイオトリサワー、もう今回出そうと。
どういう飲み物になるんだろうね。
あのね、イベント始まる前に試飲させてもらったんですけど、
はい。
めっちゃまずかった。あの、出汁効いてるサワー。
いやー。
いやーでしょ。
うん。
僕の中のバイオトリサワーはもうちょっと甘い感じで、ゼラチンみたいな、コラーゲンな、まあ、そういうあの、お茶の濁した感じかなと思ったら、
うん、
人生くんが出汁が効いてないと鳥っぽくないって言い出して。
急に。
めっちゃ出汁入れたみたいで。
っていうか、あれってまず鳥サワーっていうのはあるの？
ないよ。
ない
よ。ないよ、
2000。つけたの
?2025年にないと、ならないと、出てこないよ。
いや、2025年にあるのはバイオ鳥サワーでしょ。
そう、バイオ鳥サワー。
じゃあバイオじゃない鳥サワーがあるわけじゃない。
ないないないないないない。
なるほどね。
鳥サワー自体がもう意味がわからないし、うん、コケコッコって書いてあるし。
そうか、なかったのかあれは。
辛いね。
そう。で、前回はサムゲタン出してたんですけど、
うん。
今回は僕がお願いして、
うん。
殺人ワークショップの鍋出してくれって。
ほう。うまいなってやつ。
そうそうそうそうそう。これ食べたら、寝れるからな。
うん、行こうな、みたいな。そうそうそう、みんなで食べる感じのやつですね。
そうそうそうそう。まあ、肉ばっかりどんなよ、とか。
隣で死体が転がってる鍋。
うん。殺人ワークショップの鍋をみんなで囲めたらなっていう構想を語ったら、まあ、みんなで囲むのは無理やったけど、メニューには入れましょうと。
ああ。
いや、理想は僕とかがこう、みんなにこう配っていけたら。
うん。
これ食うてなって。もうね、ちゃんと寝れるからって。
うん。イベントでみんなスピーって。
そう。で、なんか、お前ら声小さいね。
行こうとしたら、バシュって手首切るんでしょ。
はいって。はいって。まあ、そういうの。まあ、一応、殺人ワークショップ鍋は、劇中に出てきたやつに、できるだけ具材とか似せて、作ってもらって、
うん、
でも白石監督から、鳥は入ってなかったよって言われて。
鳥は入ってない
殺人ワークショップの鍋に、豚肉と鳥が両方入った豪華版になってしまいましたね。
はいはいはい。
豚バラだけって言われて、実際の鍋は。でもまあまあまあ頑張って再現してましたね、殺人ワークショップ。まあいろいろと、やっぱり相変わらず、ベニズルのお客さんはみんな、エリート、僕全員フェイクドクメンタルの教科書を持ってましたしね。
全員持ってるしね、そのイベントなのにね。
その上でさらに売れましたしね。僕も2冊目買って、またサインもらってっていう形で。まあ面白かったですね。白石監督に今度こそ、劇中のやつに似せてるやろうと思って作って、持ってった地獄だぞおじさんの武器で殴りかかってみたりとかっていうのの記念撮影もさせてもらったし。
うん。
まあ相変わらず、皆さんにサービスし、旺盛で、もう相当いろんなの聞きましたし、言えないこと多かった。
言えないことが多い。
これ言ったらあかんよっていうような話が多かったから、
うん、
ここで報告できないけど来た人は得でしたね。
あ、いいですな、それ。
うん、貞子 VS かや子とかの話も、まあ、かなり、こうしてもらいましたし。
うん。聞きたい。
まあ、ここで言える範囲で言うと、貞子 VS かや子は、あれですね、予習必要ないって言われた。
ああ、じゃあ、パッと見てみれると。
うん。単体で見れるようには作ってるって。言ってましたね。とは言うものの、やっぱり、できたら予習しといた方がいいですよね。
はい。
その、映画の中での説明っていうか、前作とか貞子とかリングとかね、呪音とかの設定とかは、覚えてなくても分かるようになってるって言ったけど、
うん、
ただキャラクターの思い出っていうのがあった方がいいじゃないですか。
はい。
エイリアンとかプレデターを知ってた方がいいじゃないですか。
うん。
そういう意味で予習しといた方が絶対盛り上がるとは思いますけどね。
確かにね。
まあ、白石オタはみんな見るんでしょうけどね。
必ず予習すると思います。
はい。でもホラー映画苦手な人多いですからね、白石オタって。意外に。
意外にね。でも、試合し監督なら見るっていうね。
そう。怖くないからって。
いや、あかんやんけ。
なんかわからんけど、怖くないから見れるみたいな評価があるんですよね。あれなんやろ。
あんまあ、でも怖くないからっていうのはあるかもね。
そのままや、今言ったことやんね。
言い方。
だってカッパだってなんか頑張ってぶつかったら勝てそうだし。
うん。
まあまあまあまあ、それ物理でなんとかできるんだったらそこまで怖くはないというかね。
どつける相手は怖くないの、プレデターとか。
ああ。
血が出るなら殺せるみたいな。
あれはもう名言ですからね。
うん。
名言？
いや、血が出るなら殺せるって。
ああ、そういうこと。
今まで謎の透明な何かが襲ってきたけど、めった打ちして、葉っぱになんか蛍光灯のやつがついてて、これ血みたいな感じで。うん、そして血が出るなら殺せる。 土曜洋画劇場大体そこで必ずコマーションがある。
あれなんか、テレビのやつ録画して繰り返し見るともうその、CM のタイミングが染みつきません。
染みつく。っていうかもうなんかね、ずっとそのプレデターのね、ガイルの音楽流す腕相撲の動画ばっかり見てて。
はい。
死にそう。なんかガイルの BGM なんじゃないですか、ストリートファイター2の。
はい。
タンタランタラーン、タンタンタランタランって。で、あれで、一番初めプレデターで、主人公がアポロに会うシーンですよ。デュローンって。デュローン、サノバビッチって言いながら腕相撲始まるんですよ、急に。そこでずっと腕相撲し続けるっていうガイルの動画が流れて。BGM が。
あの、世界が崩壊してる。
流行ってるらしいんですよ。
え、何が流行ってんの？
ガイルの BGM で全部会うみたいな。
なんで？
マッドですよね、早く言えば。いろんなガイル BGM マッドがあるんですけど。
なぜそこでガイル？
ロッキーのトレーニングとか。
うん。
何でもガイルの BGM で合わすんですよ。
あの BGM に相当やられてしまったのか、アメリカ人は。
やられてしまってる日本人もここにいます。
え、しっくりくるの？あの BGM。
しっくりくる。あの、切なくも、燃え上がる闘志みたいな感じが。もうね、いい。デュローン、サロバビーチ、テンテレンテレーン、テンテレンテレンテレンテ
レンテレン。あれ、ノリがいい曲なの？
テンテレン、トゥーン、トゥルルルルルン、トゥルルトゥルルって、音楽作ってるのは島村陽子なんですけど。
ああ、誰？
素晴らしいですね。いや、いろんな曲作ってます。
あ、いろんな曲作ってる人なのね。
特にストリートファイター2。天才だと思いますね、ストリートファイター2の曲。竜とかめっちゃかっこいいし。
かっこいい。
トゥントゥルトゥントゥルトゥルントゥントゥルトゥントゥルトゥントゥルトゥルントゥルトゥルトゥルトゥルルルルルトゥルルルでガイルになるんですよね、だんだん。ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルル
いやいいんだから、とってもいい動画しかないんですけど、そのガイルがついた BGM。YouTube にめちゃくちゃあるんだよ。なんか二人が腕相撲したら地球崩壊始まるんですよ。
はぁ。いや、でもね、あれですよ。白石監督のイベントの最中も、もう奇跡が起きまくってましたしね。僕、マクドナルドとか持ってってたんですけど、マクドナルドのあの、紙とか、飛びまくってたし、もう。
こんなんしょっちゅうですよ。
シュッ、シュッ、シュッって。もう飛びまくってて、びっくりしましたよ。これ、これ、だいたい毎日1回ぐらい起きてるんですかって。
うん。
まあ、平均したら 1回ぐらいになるんちゃいますって。そんなに起きてるんですかって。
うん。
もうずーっと乗ってましたしね。もう白石監督のイベント、奇跡の連続ですよ。ほんまにお客さん、お客さんも、ね、もう濃い。
濃い。
アンケート取ったんですよ。
はい。
白石監督の映画のどこが好きとか。
はい。
好きなセリフとか。
うん。
それから、僕これ入れて欲しかったんですよ。貞子とかや子、どっちが勝つと思いますっていう。
ああ。
丸つけてもらうっていう。
うんうん。
貞子。貞子とかや子って丸つけれるのに、
はい、
わざわざ真ん中にないところに丸つけて、
うん、
二人が戦って消滅するって書いてたりとか。
おー。
はーって。で、まあでも、やっぱりあれですね、貞子が多かったですね、S。
あ、貞子は勝つ。
貞子は勝つ予想みたいなのが多かったですよね。勝ってほしいっていう言い換えでもいいかもしれんけど。
あ、確かにね。
で、その中でもう、やっぱりもう、この、最高やなっていう答えがあって、
はい。
貞子とかや子が出会うものの、それほど戦わずに、
うん。
二人で共闘して、
うん。
より新しい敵に立ち向かうって書いてあって、いや、だからそれやったらあかんやろ、
この上の演歌さ、何かの。
それやったらあかん言うてるやろってなって。
何々 VS 何々さ、それ完全に。
いや、これ書いてくるお客さんってもう。
もうでもこう、お約束ついていいよね。これ誰か一人は言わんとダメだろみたいな。
そう。誰かは言わなければならなかった。
誰かで、突っ込まないといけないみたいな。
そう。それやったらあかんやろって言って、どうって。
どうって。
この第三の敵に立ち向かうみたいな。
うん。
力を合わせて戦うみたいなやつは。あれですね、好きなセリフとかも言い方とかやっぱり人気高いんですけど、
はい、
やっぱり皆さんレベル高くて、
うん、
レッドカーペット歩こうやとか
何のやつ。
てかレベル高すぎないそのイベント。
やっぱじゃあたり暴力人間で暴力人間が俺らだといけるだろう、オスカーとかとか、
うん、
一緒にレッドカーペット歩こうや。
こんなことでもないですよね。それ言われたらもうドキッとするしかないよね。映画関係者としては。
肩組んでよって。
うん。歩きたいわ、誰だって。
いや、でも暴力人間ですよ。
うん。
暴力人間同活ですよ、これ。いや、もうなんか、アンケート一つ取ってももう面白すぎて。あれでしたね。もういい空間でしたね、やっぱり、ベニズルの。って思ってたら、
はい。
シネマスコーレって先ほども言ったじゃないですか、名古屋の。そこのね、坪井さんというね、
うん。
いつも白石監督とトークショーとかやってはる、そこの副支配人かな、
はい。
の人が来てはってて、で、後半最後に舞台に乱入しましたからね。
乱入？
そうそう、乱入して、もう、白石監督が、ナンバーベニズルに、取られるのが悔しくて来ましたって。
うん。
取られるんじゃないのかって心配して、めっちゃあれで来ましたって、名古屋から、イベント終わって、はいはい。なんか、その直前まで名古屋で、江野くんといたらしくて。
うん。
で、俺取るか、ナンバーベニズル取るか、どっちか決め、言われて。でもナンバーベニズルが気になる。ナンバーベニズルが気になるから来た、言うてんで、白石監督が取られちゃうって。
うん。
ナンバーベニズルのイベントがなんか、いいとかって言ってるから、もしかしたらなんかもう、ナンバーベニズル許すまじっていう気持ちで来たらしいんですけど。
はい。
でもなんか、後半は間に合って見てくれてたんですかね。
うん。
ここ面白いやんってなって。
うん。
今まで、やるかやられるかのバーサスの気持ちで来たけど、
うん、
イベントをひとしきり見せてもらった結果、
うん、
ナンバーベニズルと共闘して、
よりあ新しい敵立ち向かおう
ってな、いう気持ちになりましたって。って言って締めくくってましたね。
新しい敵何なの
よ。いや、より強大な、なんか
。東映とか。
なんかわからへんけど、ベニズル、でもまたイベントやりたいみたいな話になって、その僕の知り合いとかが映画のイベントとかやらせてもらってもいいですかねみたいな感じになって、なんか意外にこう、今後連携していろんなことやりたいみたいな話になってましたね。そういうところもなんかすごく良かったし、お客さんもやっぱり、シネマスコーレとかからの連続でナンバーベニズル来てる人も多いから、
はいはい、
あの坪井さんがいるみたいな、うん。僕はもう初めてお会いしたんですけど、なんか、ナンバーベニズルでそのシネマスコーレ勢が来てるとかっていうのは非常に嬉しかったみたいですよね。
なるほどね。
うん。
それこそあれじゃない、サダコ対カヤコ的なあれ。
そうですね。
もうなんか。完全に新しい敵に向かって
るね。そうそうそう。もう VHS4000 本ぐらい持ってはる人らしくて。
4000本
ほー。
VHS に取り憑かれた人らしくて、その家というか、その倉庫の代わりのマンション、アパートみたいなの借りてるらしいんですけど、
はい、
そこが昔のレンタルビデオショップみたいになってるみたいですね。
は
ぁ。VHS バーってなんで、もうそんだけあれやから、僕も今度お会いすることあったら VHS、僕も4000本とか持ってへんけど、
うん。
なんか100本ぐらいあって、持て余してるんですよ、正直。
うん。
中途半端に僕コレクションしちゃってるんですよ、VHS のレンタル落ちみたいなやつ。
はいはいはい。
で、こんなんってもう僕自身できないし、
うん。
でも捨てるのは悔しいじゃないですか。
はい。
それなりに僕も、苦労して集めたラインナップではあるんですよ。
うん。
もうホラー映画ばっかりなんか、すっごい揃ってるんですよ、なんか変なのが。
はい。
なんかもうそういう人にもらってほしいなと思って。
そうですよね。それが一番いいですよね。
そう、あの、今度あの少しずつ持っていくから、あの、もらってくださいっていう。
うん。
もらってくれるって、
ね、うん、うん、うん。ぜひぜひということで。まあ意外になんか、広がりましたね。で、あの、イベントの時も、てっちゃんさん来おへんから、
うん、
僕がなんかモノマネとか挟んでくるじゃないですか。要
は、
僕というやつは。でも白石監督はもう、そんなモノマネとかしても、相手しませんからねって、
うん、
って言ってたのに、舞台上で、いや、もう本当に奇跡の日々、奇跡の連続が奇跡の日々ですよとか言って自分で
モノマネ始めましたね。
とかやる始末でもう、それもうすごい奇跡でしたね、やっぱり。
奇跡の連続じゃないですか。
はい。もう記念撮影もしてもらったし。これ、ムーンフィッシュさんがツイッターで書いてくれてますね、13日。直後に。写真撮ってくれたんですよ、僕が。地獄だとおじさんの武器振り回してるところの。
はい。
で、ベニズルで、人生さんの背後で、豚尾さんの地獄だぞおじさん攻撃を受け止める白石監督。世界の始まりと終わりを決する戦いがこんな感じで昨晩行われていたことを多くの人は全く知らない。ターミネーターみたいですね。奇跡の連続で奇跡の日々であると。
うん。
いや、白石監督がうまいことこの地獄だぞおじさんの武器を受け止めるリアクションしてくれて、やっぱりなんかプロの俳優さんと違うなって。
うんうんうん。
思いましたね。非常に盛り上がったイベントなんで、もうこの盛り上がったイベントね、あの、てっちゃんさんに言いたいんですよ。
はい。
次は君の番ね。
お
ー。すまい言い方言うな。
あの、バトンやねん、これは。
うん。
現に豚尾さんの遺体見つかってへんわけやろ
見つかってない。
あ、飛び降りたやつ？
そう。これはベニズルの白石監督イベントから、あの、沖縄の白石監督イベントに渡されたバトンやねん。
うん、すごくいいイベントにしたいと思う。うん、思うけど不安しかない。
え、沖縄いつやるんでしたっけ？
4月22と23。しかも22は夜。
うんうんうん、
23は昼と夜。
お
ぉ。
いっぱいやって、
はい。
いっぱい白石監督にギャラを渡せたらいいなっていう。
は
ぁ。なるほどな。
あの、30人入れて、うん、マックス30人なんですよ。
うんうんうんうん、
それを3回満席にしたい。
延べ90人ぐらい来てほしいです
よね。延べ90人。でも沖縄県って何百万人いますよね。
はい。
なんとかならんかって90人ぐらい。
あと白石監督、ツアー追っかけてる勢がいるから。
うん。
行っても沖縄。
もうね、これを本当にいい機会って言い方、やらしいけど何にもいい機会じゃないけど。うん、
でも東京、名古屋、大阪とか、回ってる人いるんですよ。
うん。
行けるやろ、沖縄。
行ける行ける。
面白いですよ、沖縄行くと絶対に。
うん、絶対に面白いですよ。
うんうんうん。
2回言いましたけど。
うんうんうん
うん。なんていうのかな。何がいいって。
うん。
沖縄で白石監督と一緒に、
はい。
ご飯が食べれます。
はい、バンボジュいけるかもよ。
うん、いける。
赤トンボもいけるかな。
赤トンボは差し入れしたいですね。ちょっと遠いんで。遠くはないけど、イベント会場から歩いて行ける距離だけど。
赤トンボは、こう、運搬性がありますもんね。
はい、持ち帰りでね。
うん。積んどいてね、舞台に。
タコライスとか食べてもらってね。
どんどん、あ、そう、食べてもらう言うたら、今回もタコ焼き食べてもらいましたからね、舞台で。
あ、大阪のペチャってしたやつ。
そうそうそうそう。延々食べてもらいましたから
ね。あれいいですよね。
ああって。もう良かったですね。ハンバーガーは飛び出すわ、もう。たこ焼きは食うわ。殺人ワークショップ。あとは餃子、ニンニクたっぷり餃子っていう謎の出し物もやって。
うん。
これは超怖すぎの位置で、工藤ディレクターが。
ああ、食ってたってやつ。
こっくり余計の餃子ニンニク 焼きそば、あ、餃子からなんか着想を得て、その会場でも焼いてたけど、めっちゃ臭かったんです。めっちゃ臭かったけど、明晩でも消えないぐらい臭かったですね。
うんうんうん。
藤子さんもあの、今回も来てくれまして。
はい。
あの、椎茸とかくれたんですけども。
椎茸？
はい。そう、稲べっこの、稲部市の椎茸を差し入れしてくれまして、これがまたうまかったですね。プリプリやぞっていう。モテラジ聞いてたら、貞子 VS かやこがさらに楽しみになりました。どう転がるのか、ほんと楽しみですって。
うん。
続きは沖縄イベントでね。
そうですね。サナコ VS、カヤコ VS、ユタとかね、小中知事とかね。
なんでよ。
VS。
小中知事が勝つみたいな話やとどうすんのやん。
小中知事勝ちっていうか、知事は強いぞ。
パンニャ、改め、タクオさん。なんかモテラジ聞いたのが随分と久しぶりな気がする、うん、本当に VHS に勝ち目あるんやろかって貞子 VS かやこですね。 VHS で勝てんのかっていうかやこに対して。
かやこは VHS じゃないのが出てくるの。
そう、
何から出てくるの。
え、何からとかじゃなくて何からも出てくる。
何からも出てくる。
あの、貞子は VHS っていう段取りがいるんですけど、
うん。
かやこはルールが分からない。なんか呪い
かやこルール分かんないですよね、とっても。
とっても分からない。あの、家に、その呪いの家に、かやこの家に来たやつを呪い殺すっていうのが大まかなルールなのかなって思ったら、
ああ。その、寄らなきゃいいわけね、その家
に。でもその家に関わる、物のとこに出張して殺したりとかもする。
そんな。
うん、なんかもう関係ないわけよ。関わったら終わりみたいな。
え、じゃあしかも自分が関わんなくても知り合いが関わって
た
り
する
とか。そうそうそうそう。だモテラジ聞いたら終わりみたいな。
そんな。
例えば誰かに間接的にかやこっていう話聞いたよねぐらいの話で。もう聞かなくても、例えば、自分の友達がかやこに呪い殺されたって実績があったら出てこれるみたいな。
それはちょっと困るわ、そういう人。怖いわ。
なんかね、脈絡ないんですよ。なんかもう、ノリで殺す的なところがある。
かやこ。今時の若いもん。
今時の若いのと言われるとね。
貞子はなんかその呪いのビデオが、あって見たら死ぬみたいな、そのルール的なものあるけど、かやことかってルール的なもの何もないんですよ、もう。とにかくいっぱい出てきていっぱい殺すっていうのがテーマみたいやから。海外で受けたのもそのあたりらしいですね。
よくわからなさ。
いや、いっぱい出てくるっていうこと。
いっぱい出てくるってこと。
貞子とかやったら、1回の映画の中に2回ぐらいしか出てこれないじゃないですか。そのクライマックスにしか出えへんからさ。でも、かやこは、のべつ幕なく出るから、
お
映画として絵持ちがいいというか。
なるほど。
あの、ジェイソンぐらい何回でも出てこれるんで、
うんうんうん。
オチで出てくるようなタイプじゃなくても、とにかく出てくるって最初から最後まで。出ずっぱりな幽霊なのよ。
どっちが怖いの、それ。見る分には。
わからん。人によるけど、僕は別に、怖いっていうかなんか、
まあなんか、なんか、ドキッとする。
ドキッとする
。かやこは、なんか、なんつうの、布団の隙間とか出てきたり。
そうそうそう。
なんか いろんなとこが出てくるんですよ。油断できないんですよ、一切。
どっか出てくるかわからない。
布団の隙間ってなんだよ、ない。
え、あの、布団めくったら、かやこがいたりとかさ。
寝てんじゃない、それは。
いや、じゃあその、ね、あの、寝て
る人。何その言い方、なんかめちゃくちゃいいな、寝て
あの、かやこ、あ、いましたね。そうじゃなくて、あの、自分の布団。
自分の布団をめくった
ら寝てる。こうやって布団を持って、さあ眠るぞって言ったら布団からにおって出てくるわけよ。
どういうことそれは。
自分の胸元にいきなりいるみたいな。
うん。
ああ。 可愛いかによる。
で、ギャー
全然可愛くない。血だらけで、手の関節とか、ブキブキになってるし。
いやー、そんなの怖い。ああ、ダメだ。それ怖いわ、そんなの。
でも怖い。ホラー映画なんで怖いっすよ。
でも逆の面があって、そんだけもうすぐ出てくるから、ちょっとドリフっぽさもあるわけよ。
ドリフっぽさ？
なんちゅうか、出すぎるから逆に怖くないみたいな意見もある。
あ、つまり
なんかすごくどんちゃんしてるというか、コメディ乗りになってくるっていうか、
あんまり出すぎるから。
そのお化け感がないのよ。なんかもう、いつもいるやん、みたいな。
そうか、そう。ずっといられたらまたそれはそれでそんな怖くなくなっちゃうのか。
で、今、その、両者が、貞子はツイッター、かや子はインスタグラムでなんか対決してますよね。
ちょっと待ってね。同ジャンルでは対決しないんだ。
しない、しない、しない。で、貞子がずっとそのかや子のインスタグラムをツイッターでつつくっていう。うん、もう、かやこ姉さん、こんな写真ずるいわ、とか。
うん。姉さんっていうのがまたいいよね。
皆さん。
私も負けてらんないわ、とかって。なんかその、年男とかやこが花見してる写真とかを無言で載っけてたりとかするわけですよ。インスタグラムに。私も花見行きたいって、貞子が言う。
で、かやこは、ああって書いてる。
仲良くなりたいんじゃない？
何を言ってるんや。
そういうこと。
はや、あと、猫名士さん。この方も、イベに来ていただいて、柔道の、白石ツアラーですけども。
はいはいはい。
ヘイトフルエイトにハマった藤子さんに、私も含めてみんなして、フロムダスクティルドーンを進めてるの笑った。やっぱり展開の凄さで代表作品ですな。グランドインハウスの2本立ての方もかなりの驚き作品ですよね、という。
うん。
グラインドハウスか。
ヘイトフルエイトってもうやってる？
やってるやってるやってるやってる。
あ、もうやってんのあれ。
僕、全く内容知らないんですけど、見たいなって。うん、まあ、内容知らずに見に行くのが面白いんでしょうね。こういうタランティーノとかそういうのは。
うんうん、そうかもしれない。
何でしたっけ、一番レザーブアドックスとかもう話題になった時、僕内容とか全く知らずに見ましたもんね。これ何の映画っていうのが一番楽しいかもしれないですよね、タランティーノは。
なるほどね。
で、はや、あと猫ミーさんが、呪音はむしろリングより感染能力が高いんですよ、高いんですよと、
うん。
ルールは、あの家に関わった人間に関わる者たちも死ぬ。なんです
か、
ルールか？
広い。広いな。
劇場版一作目のラストは、このまま世界が滅亡しかねない恐ろしさがありますと。だって、ハリウッド版のザ・呪音の二作目なんて、呪音パンデミックっていう。
感染。
なんかもう どこもかしこも出てくるみたいな。
それ家壊したらいいんじゃないか。ダメ
だ。いやもう家とか壊せないんで、まず行ったらすぐ死ぬんで。
そう、ね、差し押さえはできるかもしれへんけど、
うん、
取り壊しとか、
取り壊しとか行ったら多分、その工事決めた人も殺すし。
社長も死ぬと思う。
明日からなんか、なんつうの、トラック持ってくるかっていうやつも多分トラックで死ぬ。
うん、どこでも出てきますからね。
もう米軍ぐらいしかないですね、勝てるの。でも米軍も死ぬかもしれんね。100人中50人ぐらいは死ぬかもしれん。
うんうんうんうん。
米軍ぐらい使えばなんとかなりそうなのね。
多分米軍特殊部隊やったら、
うん、
隊長のシュワルツネッガー除いて全滅ぐらいの勢いはあるかもしれん。
プレデターですね、破壊力。デュロン、サンロバビーチ。
でも一番気になるのはあれですよね。プレデターが訪ねた家が呪音の家やったりとかしたらどうなるんだろう、
ね。戦いが始まるでしょ。だって、でも、かやこはプレデター見れないからね。
お前
なんか家に入ったのはわかるけど。
ああ。
で、プレデターからする
面白そう。
なんか強いのがいるのはわかるけど、
うん、
現れないみたいな。 お互い。
さすがに舞台が狭すぎない、プレデターには。
いやー、確かに狭いな。でも、家で戦うんでもいいのがジオンのいいところだから。
う
ん、
ああ、そっかそっか。別にプレデターは
その宇宙船とかに出てるかも。
うん、宇宙船とかカヤコ行く。
宇宙船にね、紛れ込むのってエイリアンと相場が決まってたけど、霊、うん、が紛れ込んだらどうするんやろ。
だってジェイソンでさえね。
あ、そうそうそう。ジェイソンはね、殺人鬼が紛れ込んでしまいましたよね。ジェイソン X で。
うん
うん、でもあれが霊やとしたら
霊か。
宇宙船の中で VHS のテープとか見つけるわけ、リングだったら。
かけれない。
なんだこれはみたいな。
そう、かけれない。
プレイヤーないわ。
だから、
なんか、
うん。
R2D2 の中とか入れれそうですよね、ビデオ。バカじゃん。
って。で、立体でこう映写したりとかするの。
最悪。
最悪やん。
みんな見る。リングのビデオみんな、何十人ぐらいが宇宙船のね、全員が。
お前。
もうリングとかやったらなんかもあれやけど、カヤコみたいな、ほんまにお化けみたいなやつがいて、なんかあの、冷凍、あのコールドスリープ装置ベアで髪の長い女見たってやつがいるらしいよとかって、
うん、
そんな話が宇宙船内に広まってどうなんの？
どうなんの？
怖いって、あの一人であの冷凍睡眠できないから一緒に入ってとか、で冷凍睡眠装置の中にかやこが出てきたりとかするの？ギャーって、
うん。
全然日常感がないから何とも言えんわ、それ。ピンとこないよ、ね。
でも、うっかり立ち寄った地球という惑星で恐怖の体験をするみたいな宇宙人の話は？
あ、宇宙人に感情移入しなくちゃいけないわけ、今度は。
だって宇宙人が地球っていう街探査に来て、なんもないな、ここって帰ろうって言ったら、うん、うっかり呪われてたっていう。お化けがついてきちゃったって。
で必死に。ね、解析するんでしょ。地球における呪いという単語から。
そう。
幽霊とは、みたいな。似てるぞって、俺らの星のあれに似てるぞみたいな。
で、あれでしょ、あの、エイリアの母性に帰ったら、うん、おじさんみたいなのが出てきて、何ちゅうもん連れて帰ってくんねんって。
エイリア王子がいるわけ。
あの星行ったんか。
うん。
ああ。
行くの言うたやろ。田中さん呼んできて。
田中さん誰？
いや、そう、払いとかできる人。
ああ、宇宙で？
そうそうそうそうそう、払いとかができる。あいつのことはもう死んだ、思っとけって。早猫名士さんが、着信あり。着信ありのルールが思い出せないって僕言いましたよね。
うん。
呪われた相手が死んだら、携帯の履歴からランダムに選んだ相手の番号へと次の呪いが移るという。
ランダム？
なんちゅう厄介な呪いじゃん。
だから、てっちゃぎが着信ありに呪い殺されたら、てっちゃぎのあの、電話帳の中から、例えば僕のところにかかってきたりとかするわけです、その、呪いのメールが。で、それ見たら、また僕がその、呪いにかけられると。
はぁ、あ。なんかほんとみんな嫌なことばっか考えるな。
嫌なん？それ。
嫌じゃない？
その呪いの能力自体のルーツを探るのが2作目と。美女二人を出してとりあえずまとめたつもりがまとまってないのが三作目やと。
うん。
なんか板尾羊が出てたの覚えてるんですよね。で、三作目まで僕、律儀に映画館で見たんですよ。
板尾さんなんか見てますよね。
うん。
てい
うかみんなめっちゃ見てんな、ホラー映画。
でもともと僕、ホラー映画から生まれてますし。
板尾さん、現象だったの何か。ホラー映画生まれだったの。
いや、どう、僕の映
画だから、貞子、かや子、豚尾みたいなもん？
そういうことか。そういうことだわ。
まあ、白石監督といえば、あの、罰当たり暴力人間を解説するっていうラジオを今やってて、
うん。
あの、ボンクラ映画館っていうポッドキャストがあるんですよ。
はいはいはい。
それで白石監督とか、あの、劇中に出てくる人たち、あの、暴力人間の葛西とか、
うん。
のあの、葛西本人ですよ。葛西氏。
はい。
とかが出てて、もうみんな割と出てる人がかなり、あの、最後に、チンコしゃぶらせた人とか、村上ロックっていう人らしいんですけど、うんうん、みんなで、 暴力人間の話をひたすらするっていう夢のようなポッドキャストがあって、はい、3話構成になってるので皆さんぜひ聞いてください。あのバチ当たり暴力人間の裏話満載っていう。
いいですね。
白石監督ももちろん喋ってますしね。あのバチ当たり暴力人間好きな僕からしたらたまらんもんがありますね。今バチ当たり暴力人間があの1000円で再販されるっていうのに合わせてということらしいんですけども、ただあのバチ当たり暴力人間の DVD 何本売れても白石監督に1円も入りませんという。
何ちゅうことや。
はや、あと、ぬこみいしさんが、ライチ、光クラブ。は、昨日の午後に見たのですが、後ろの席に座ってたら、入場する人たちがひたすら、女性。カップルが二人いたので、男性はその二人のみで、あとは全員女性でした。たんび人気。
カップルが二人いた？
うん、カップルが二組いたから、
あ、二組か。
うん、男性はその二人のみで、あとは全員女性。
カップルが二人で、男性が二人。うん、なんでもない。
短美人気、ビジュアルが原作寄りですし、監督は原作を尊重した上に、作者さんの要望に応えたので、秀逸作品でしたよって。
うん。
だ高速バーバーとか見て、てっちゃんがその監督やったら、あーって言ったけど、そんなことはないって言う。
そんなことはない。まあね、僕は目が曇ってますもんね、常に。ほんますいません。高速バーバーは、やばかったんですよ。分かってくださいよ。
でもあの、なんでしょう、奇談百景のやつは面白かったですよね。あの、子供が墓場で遊ぶ。
うん、あれは面白かったですね。だから高速バーバがその監督の中のアキレス腱なんでしょうね。
うん、そうですよね。あ、ペガさんが楽しみです。豚尾さんすみません。S を応援しますって、ペガさんも来てくれましたね、当然。
ああ、いいですね。
白石監督というペガさんですもんね。
うん。
ペガの屋根裏部屋のペガさんですもんね。で、来て、またあの一緒にラジオやりましょうよとかって声もかけていただいて。
ああ、いいですね。やってください。
いろいろとこう、なんか、温かい、あの、励みが多かったですよね。
励み愛されてますね。
あと、これですね。まさき愛蔵先生と、てっちゃぎがあまりに違うっていう意見もありましたね。
何のこと？
で、映画に対する見方があまりに違うっ
ていう。
うるさいのがどうとかっていう話？
そうですよね。ファッションメンヘラニーと生ゴミさん。私も映画は静かに見たいと。静かに見る回と喋っていい回に分けて住み分けしたらみんな幸せになれるって。
まあね。
喋っていい回のところ、相当地面に唾とか吐かれてる。
そんなに、そんなにみんなまだ悪い。
え、ドキュンばっかりでしょ、そんなの。
そうかな。めっちゃしたって、まあ、何よりも思うのは、それだったら家で見たって一緒じゃない？
ほんま、ええこと言うた。
ねえ、映画館で見るっていうのは他の人がいて、
うんうん、
迷惑反応とかさ。
迷惑とかを被ったりとかすんのが楽しいんでしょっていう。
違う。迷惑はこう思いたくないけど、でも他の人のリアクションとかがありながらで見るから
楽しいんじゃないの？あ、ざわって。
そうそうそうそう。とか、バ
ック。いいんですよ、全然。ざわとか、うん、おおとか、うん、ヒーとか、怖い自身の、
うん。
とか、泣けてる時に、
ああ、そうそう。
とか言うのはいいんだけど、はい、騒いでみるっていうのは、へへへとか言って、うん、マジで超やばいって、今見てる映画がさ、とか言って、スマホで、とかやられたら切れそうですよ。
それは
僕が言ってるのはそういうことなんですよ。
ああ、そういうことか。
そんなこといない。
大蔵先生それがいいって言うから、大蔵先生半端ねえな、とか思って。
それは、くちゃくちゃね、みたいな。さすがに。それはきついわ。
きついよね。
意見は一致したわ。それは。
一致しましたよね。
はい。
いやもうそんな腹立てないですよ。おーとか、
うん、
キャーとかには、感情が出ますし。
じゃあレリーゴー。びっくりした時に。レリーゴーとか言い出すの？
レリーゴーって、レリーゴーって歌っていい映画でレリーゴーって歌ったら静かにって言われた、
うん、
悲しい女性はもうトラウマですよ。
うんうんうん、だから僕あの、イベントでも提案したんですよ。
うん。
あの、カルト応援上映とか、やってくれって。
あ、今流行ってますもんね、応援上映。
そう、応援上映みたいなやってくれっていう意見が、あの、 お客さんからも出たんで、うん、そうやったらもうカルトやろって。ノーマス
さん、
ノーマスさん、
なんでカルトはダメ？
いや、みんなで、
何持つの？
いや、みんなで、不動明王信号を唱えて、
あ、
ちゃんと唱えられへんかったら、雲水さんが負けるって。
いやー、これね、女性の力が必要ですよ。
え、そうなの？
女性の力が。
だって応援上映とかやってるの、大体みんな女性だもん。
あ、そうなの？え、
うん。
プリキュアーって。
なんか、いや、それ幼女でしょ、女の子でしょ。
あれ、女なんや。
俺も一緒にプリキュア応援したもん。
僕、応援上映のおっさんかと思ってた。
おっさんがするか。
え、プリキュアのなんかあの、おもちゃ欲しいとかっていうおっさんが抜かして
た。おもちゃおっさんもらえないから。
の、もらえる回とかやってましたよ。
あ、そうな
ん。深夜のなんか
プリキュア。それあれでしょ、あの、ファンイベでしょ。
そうそうそう、なんかあの。
じゃなくて、ちゃんと公式の映画館で、応援上映とかやられるぐらいのエネルギーを持ってるのは大体女性なんで。
あれは、ピカチュウとか？
ピカチュウ？
ピカチュウのなんかあの、行ったら、ポケモンもらえますとかっていう上映をよくやってます、
ね。上映は全然応援上映じゃないです、ポケモンは。
あ、そうなんだ。
はい。
え、画面に向かって DS とか振り回さないの？
振り回さない。あの、映画終わった後でもいいからねって映画館のキャラが言うんで。
あ、スクリーンから電波出てくるわけじゃないの？あれ。
そんな、あのね、カーゲーベイの特殊兵器みたいな。
いや、あの、だから、ただその。
スクリーンから電波が出るわけないでしょ。
いや、その映画に出てくる新しいポケモンとかスクリーン登場した瞬間に、うん、DS に受信されるとかじゃないの？
違う。
そんなことしたらみんなだって映画中に DS 開けちゃうじゃない？
いや、だから開けてほしいっていう。
いや、開けてほしくないっていう、ちゃんと。
そうな
ん。うん。
いや、ポケモンをみんなやりに来たんでしょ？
違う。ポケモンの映画を見に来た。
はぁ。
ていうか、プリキュア以外で応援上映ってあんの？
だから今、キンプリですよ。
あ、そうそう、キンプリ言
う
てた。
もうこれはもう公式応援上映で、ペンライトとか持ってきていいよって映画館が。
DS も？
うん。いや、DS はわからん。なんで DS にしたのかわからんけど、今。
いや、だ、受信とか。
女性ファン 9.9 割なんで。で、映画の口コミでもうものすごい売り上げらしくて、今。
うん、様々な評価が出てんの？
うん、もうめっちゃいっぱい行ってる。
これは最もエキサイティングな応援上映だ。ニューヨークタイムズとか。
そう。俺はもうこんな応援受けて元気玉作りてって、悟空って。
超龍拳龍。
龍。
はあ、私もいつかオファーが来ることを待ってる。ジャンクロード・バンダム。
来ないよ。
来へんの？
来ない。バンダムは来ない。
来ないんや。
来そうだけどね。
うん。
応援バンダム。
うんうんうんうん。
やっぱ女性をね、動かすと金がすごい動くんで。
はあ。
バンバンババンバンダム。
バンボッシュ。
バンボッシュ。
三元茶太郎さん。ガルパン、10話なら頑張れると。
うんうん。
ブラッド・ピットの映画のアニメ版で、悲惨なシーン、情けっぽいし。
うんうん。
あ、だから三元茶太郎さんは、ガルパン10話ぐらいやったら見れるなって。
うん。
で、あの、ブラッド・ピットのフューリーとかと違って悲惨なところがなかったら見れるなって。
悲惨はないから大丈夫。
安心して見れるってこと？
安心して戦いを見れる。
まさき先生、もてらじのリスナーの皆さんありがとうって。
どういたしまして。俺も、あの、本当にちょっと映画、マジで見に行かなきゃいけないんだけど。
ガールズ
のやつ。ガールズパンさんね。
はい。
やってるとかなかなかないし、あの、時間帯がね。
でしょ？僕がね、どれだけあの、僕、ソウルライダーショー絶望したかわかります？
わかる。
もうこれ見に行かれへんかもしれへんって思ったん
で。なかなかちょっとね、合わないなと思ってて。ただね、あの、姫路でね、4DX をやってるんで、はい、それをちょっと見てこようかなって思ってます。
もう 2D でええんちゃいます？
あのね、え？あ、だから 2D がなかなかやってないのよ。
あ、それも？
そう、時間が合うのがその 4DX しかないん
で。あ、むしろ 4DX の方が見れる。
そうそうそうそう。
じゃあ、願ったりかなったりじゃないですか。
まあ、2D も見たいんだけどね。
まあ、4DX 見たら 2D いらんやろって、暴論なんこれ。
どうだろうか。4DX 体験してないからね、まだね。
ニョロ88さんが、愛蔵先生とてっちゃんさんの二人で映画鑑賞スタイルが真逆すぎて面白い。オイラはどちらかといえば静かに見る派かなって、みんな静かに見たいんか。
うんうん。でもさっきのでも、あの、誤解は解けたから、俺も静かに見たい派でいいわ。
はあ、でもやっぱりこう、みんなと一緒の空間っていうのは楽しみたくないんですか？
いや、だからそれは OK だって言ったじゃん。うん、あの、粗暴な人間がいるところでは見たくない。
暴力人間
で。意見で。
暴力人間がいるところで見れるか、映画なんか。
そうだよ、見れるかやんな。そういうことですよ。
はあ。又吉光雄さんが、ミャウダーさんが意味不明な上事を繰り返すあげく死んでいった。これは呪いよ。粉みじになって死んだてっちゃんの呪いよ。早く運水呼んで。ああ、先週ね、ミャウダーさんがなんか意味不明なこと言いながら、亡くなりました。
うん。
怖かったですよね。
俺がもしもそんなことになったら、
はいはい、
なんだろう、俺が、俺でいられるうちに、その、
何今かっこいい、俺が俺でいられるうちに。なんか今もう、ちょっとやばい能力とか身につけてしまった
。俺が俺でいられるうちに殺してくれよな。
うん。
猫丸かっこ就活中さんが、沖縄の白石監督イベント、あの、てっちゃんに、さんに、あの、バトン渡されたやつですね。はい、琉球怪談を収集、執筆している、小原武さんも来るのかな？来られるんなら羨ましいな、バンボシ行きたいって。もうあの、猫丸さんはずっと琉球怪談を読み続ける日々を送ってましたよね。
うん。でも、あれですね、うん、琉球のホラー映画化は来ますよ。
うん。でももう猫丸さんの中ではそうなったら、琉球怪談の収集家の小原武さんも来られるだろうと。
うん、ああ、もう怪談みたいですね、それ。
どうなんですか、てんちゃんさん。琉球怪談の収集家の。
琉球怪談の方は来ないですね。でも琉球、沖縄のホラー映画とか、沖縄の怖い話とかをいっぱい出してる監督と、監督が5、6人ぐらい来てくれる予定。
あ、そうやったら、その監督一人から怖い話を一つ聞いたとしても、立て続けに5話ぐらい聞かされる。
そうですね。で、その映画自体も15分とか短編なんで、
はい、
20分とかなんで、これを見ながら白石監督と一緒にトークを繰り広げていくっていう、なんともお得な。
あ、でもそれやったらホラー映画かっていうことは5本とか6本とか見れるってこと？
もう見れるのは確定してますね。で、その後に、
うん、
あの、怖すぎのスピンオフとか。
はあ、ははあ、
もう、見たいな。
あの、ベニズルのイベントでもね、怖すぎのスピンオフかけてくれるって言って、
うん。
白石監督が DVD いっぱい持ってきてくれたんですよ。
はい。
あれって。
うん。
怖すぎのスピンオフが一本もないって。
え？
カバンに入れたんだけどなって言ってました。
怖い。
あ、もうこれ呪いですよって。
うん。
あの、神様が流したらあかん言ってるじゃないですかって。
ね
え。というわけで、あの、沖縄の白石イベもものすごく楽しみですね。
ものすごいことになります
よ。沖縄怪談を、が大好きな人も、ぜひ見ないといけないですよね。
ぜひ、もう本当に来てほしいですね。もう僕は3回やるんですけど、3回全部満席にして、
うん、
白石監督に沖縄そばとか、
うん、
美味しいの食べてもらって。
美味しいって言ってもらって。
で、沖縄大好きになってもらって帰ってほしいんで、
うんうん。
ぜひともね、皆さんの、もう僕個人の宣伝能力は限界があるんで、
うん。あの、
みんなね。
イベント中に白石監督に、あの、ピーナッツの、飴とかね。
もう最低3キロは太ってもらうと困りますよね、こっちも。沖縄にいる間に。
早期とかね、渡してね。
そう、手ビチャビチャって言いながらマイクとか触ってほしいです。
でも、白石監督食べずにずっと置いたら、それいつ食べるかって見てたんやって。
うん。
みんなでこれ食べて美味しいって言いたかったやろって。
うん。
って絡まんとね。はや猫名士さんが、モテラジオ聞きながら白石監督のイベントレポを書く作業。12日のベニズルを書くのはもっと先で壊すと。そんな日曜日、そして部屋の掃除、そして眠いって言ってました。
もう最高の日曜日ですね。
そうですね。ほんまや。もう白石監督の、ね。いや、まあ、沖縄のやつ、あの、行きたいよ。
みんな来て。はい、あの、意外にね、
はい、
ゴールデンウィーク前ってことで飛行機は高くないんで。
あ、なるほどね。うんうん。
うん。関西ラジオ商
店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ
や少年愛ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。